本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
さあ、本日はですね、もう年の瀬も、とんでもなく迫っておりまして、12月28日なんですよね。
28日の午後3時10分ぐらいでしょうか。
そうですね、3時7分です。年の瀬はいかがお過ごしですか？
年の瀬はですね、 M1 グランプリを見た後。
あ、見た見た、僕も見ましたよ。
ウエストランドに夢中になってしまい、
おお、
ずっとウエストランドのことを考えていると一日が過ぎていく感じですね。
ウエストランドはね、阿佐ヶ谷に事務所があるタイタンの所属だから、増野さんもね、身近な存在じゃないんですか。
なんかそのこの本と雑談のラジオでもだいぶ前に、
はい、
あのもう愚痴をウエストランドの井口さんのライバルと考えて愚痴っていこうみたいなことを言ってるんですよ、私。で、前からその YouTube の番組とかも拝見していたし、面識はないんですけど、私そのタイタンのライブって結構すごい昔から見てるんですね。
あ、そうなんですね。
芸人とかに興味ない時代から、
はい、
まだ本当爆笑問題さんが売れて、
はい、
クリームシチューさんがまだカイジャリ水魚だった頃じゃないかな。
はは
ー。まだ売れてない頃に、
ええ、
なんで爆笑問題売れたんだよってクリームシチューさんが言ってるのを聞いたぐらい、
ええ、
の頃から見てたので、
はい、
多分ウエストランドさんはもう事務所の結構なんて言うんでしょうね、こう期待のホープとしてずっと見てきたんですよ。
はいはいはい。
だからかえって M1 グランプリでは予想とかでは3位ぐらいかなとか、すごい失礼なことを思っていてで2位が9だったらいいなとか、
お
で1位はきっと敗者復活の人じゃないかなみたいな。
おお、どうぞ。
そう、開幕検討違いのね、予想立ててたんですけど、
うん、
予想っていうか希望を、
はい、
なんか今年予選見てなかったので全然、
ええ、
本当にウエストランドさんがこんなに面白くなってると思わなくて、
ええ、
でも当日見てからずっとその M1 関係の番組を追っちゃって、
はあ。
M1 って皆さんがラジオで話したりするじゃないですか。
ええ。
だから爆笑問題のラジオとかも聞いちゃって、
ええええ。
で、YouTube で流れてくるウエストランドさんに関する噂とかみんな見ちゃって、そういう感じのダメな年末を過ごしてる感じですね。
楽しいじゃないですか。夢中になるのは楽しいですよ。
これ今はもうエゴサーチやめたんですけど、
ああ。
ダウ9万サーチと、
はい、
日記ゴイサーチに加えて、
はい、
ウエストランドサーチをやってるって感じですね。
もう大のお笑いファンですね。
本当にね。なんかでも、お目にかかったこともないんですけど、
ほう、
でも、井口さんが悪口いっぱい言う方が、
はい、
荻窪在住らしくて、
ほう、
で、私も今、西荻窪と荻窪の間ぐらいに住んでるので、
はい、
もうこれからいつばったり会ってもいいように考えておこうって今考えてるところですね。
なるほど。実は僕ね、口が悪くない方の人と、
はい、
挨拶だけもらったことありますよ。
え、そうなの？なんで？
河本さんでしたっけ？河本さん。
はい。
村田浩二くんの実はお笑いの先輩で、結婚式にいらっしゃってたんですよ、二次会に。
あ、で、そうなの？
でも挨拶をしたさせてもらったような気もするけど、お見かけした程度ですね。多分向こうはこっちの漫画なんか何一つ興味ないに決まってるから。
いやいやいや。
僕は爆笑問題のラジオにゲストでたまに出てる人だって思いました。
ああ、そうか。でも村田浩二さんって、そうだよね、はい。芸人さんだったんだもん。今売れっ子漫画家で。
まあね、赤いリンゴっていう、ヤンマガの、講談社の電子コミックサイトの、何でしたっけ？なんとかってところで、
なんか連載してる。読んでますよ、僕、単行本で。
ドラマにあるんですよ、深夜ドラマに。
よくなりますね、あの、エロティックな。
ねえ。
ど真ん中のセックスがテーマの。
そう、セックスが禁じられた世界を描く。
なんかさ、発明的な、あの、セックスが禁じられてて、ドラッグ扱いされてる時代なんですよね。
そうそうそう。
それですごい、あの、なんて言うんだろう、真面目くんだった主人公がどんどん悪い世界へっていうね。いや、すごい好きな漫画なんだけど、そうか、村田さんが元芸人さんだもんね。
そうなんですよ。
ウエストランドはだから僕が辞めちゃってトリオだった僕の、美人歌人と上田誠っていうトリオの、僕が抜けた後にスッキリソングっていうコンビになったんですけど、
はいはいはい、
スッキリソングとウエストランドが戦ってスッキリソングが勝った時もあったりとか、
なんとすごいじゃないですか。
そういうそれを応援してたこともあるんですけど、でも僕自身はね、直接は多分ご一緒したこと一回もないんですよね。
おお。
でもなんか本当にそのなんて言うんだろう、前からその好きな芸人さんではあったんですけど、ある仕組みを発明することでこんなにこう通じるようになるんだっていう、なんかミルクボーイを見るような感じでね。
ある仕組みって何ですか？それは内緒ですか？
いや、それは皆さん言ってることなんだけど、そのミルクボーイがね、あのおかんが言ったことを忘れたっていうふうにしてそれを思い出すじゃないですか。
ああ、そうですね。
それと同じで、あのあるなしクイズって設定にすることで、ただの悪口なんだけど、
はい、
おそらくそのそれにアリバイが作られるというか、
なるほどなるほど、
その仕組みがこう聞きやすかったと思うんですね。
そうだから 2本目もあるなしクイズなんだって思いましたよね。
そう、それでその後見たりすると結構いい面白い漫才他にもあるから、違う漫才する手もあったと思うんだけど、
いやでもあれはあれで大正解ですよね。
大正解でしたよね。
だってしかも順番が続いてたから、
そう
まるで2本で1本の漫才みたいでしたもんね。
うん、それもちょうどよくね、飽きないぐらいの長さでね。
うん、
なんかでも爆笑問題の太田さんが、
うん、
あまり M1 に好意的じゃないんですよ、いつもあの点数付けの良くないっておっしゃってて、
うん、なるほど。
で太田さんはもう M1 は運だと思うって言ってるのね。
お
ー、あのもうみんな面白いんだから、あの決勝戦は、
うん、そうですね。
でも確かに運の要素すごく大きい大会ではありますよね。
うーん、まあ、僕はですね、はい、やっぱ審査員が漫才師で本当にプロじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、そのや演じてっていうか、そういう自分も漫才をしますけどみたいな、まあ、山田邦子はしないですけど、志らくとか。
はいはいはい。
だけど僕はやっぱ内容的な面白さを一番重視して見てるので、
はいはい、
オズワルドが大傑作だって思ってちょっと震えるほど面白かったです、
ね。あ、オズワルド僕も大好きなんですけど。
面白かった。
うん、まあでもなんか、僕の今提唱してるのはね、もうオズワルド去年準優勝じゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
うん、あの、錦鯉が優勝して。
おぉ。
オズワルドは1本目がすごいうまくいって、2本目がそこまでじゃなくて、結局錦鯉が優勝しちゃったんですけど、あの短歌の世界の足で申し訳ないんですが、
うん、
短歌の世界って新人賞を取るときに受賞者の人がいて、二等賞の人は次席って呼ばれるのね、
うん、
次の席って書いて次席って言うんだけど、
うん、
で次席になるともうね、コンテストを卒業っていうニュアンスなんですよ。
お
ー、で有名な人で言うと、田原町さんが受賞したときに、
はい、
次席だったのが穂村博さんなのね。
おほ
ー、あの角川短歌賞っていう、私が最高得票を取ったのに落選した、まあ、賞なんだけど、でそういうふうに次席っていう制度があるから、M1 ももう準優勝ですごい面白かった人は卒業すればいいと思うんだよね。
なるほど。
もうだから、もう例えばさ、あの歴代でいうとオードリーとか、
そうですね、
南海キャンディーズとかも準優勝だったじゃない。
準優勝だったかどうか分かんないですけど、3組には残ってましたね、
うん、準優勝だったのね、調べたところ。
で
もうさやかとかオズワルドとかもう もう卒業ですよっていうふうに番組側が強制的に言って、
うん、
その代わりすごく祝えばいいと思うの。
なるほど。
グランプリと同じぐらい祝って、
うん、
でそうしてもう次の席を開けないと新人が詰まってるから、
うん、
だからもう今更僕オズワルドが優勝したってさ、なんかこう変な話だけど、もう知ってますよ、すごく面白いのっていう感じじゃない。だすごい嫌な言い方するとさ、消化試合としての優勝みたいな感じってあると思うのね。こんな言葉が合ってるか分かんないけど、
笑い飯がそんな感じでしたよね、
うん、だから笑い飯なんてもうさ、とっくにもう、あとそれこそ気の毒なのが和牛、
うん、
和牛なんてもう何度もに準優勝とかしてるから、
うん、
もう殿堂入りとかしていいわけじゃないですか。
なるほど。
だからそういうのを制度として作っちゃえば、オズワルドももう、
はい、
とっくに有名で人気があってお金だって稼いでるだろうし、それで優勝するってそこまでしなくてもって僕はちょっと思っちゃってるとこがあって、
はい、
もちろんやってらっしゃる方はそんなことを思わずにチャンピオンになりたいっていうのは当然だと思うんだけど、なんかその和牛とかのかわいそうな終わり方って言っちゃ失礼だけど、
うん、
あんなに楽しませてくれた人なのに祝福しないで最後なんか寂しい感じだったじゃない、ちょっと。
そうですね、
うん、なんで今勝手に提唱してるのが別に自分は運営でもなければ何の力もないただの単なんだけど、
だけど
その短歌の世界みたいにもう二等賞の人は卒業っていう仕組みにしちゃえばいいのになっていう妄想を抱いたりとかしながら年末の貴重な時間を無駄に過ごしているの、
はい、なるほど、
うん、どうでした今回のか、オズワルドが一番好きだったって感じ。
オズワルド、ネタの内容的にオズワルドはもう、なんかもう、うわ、面白い、もっと聞いてたいって思うほど、なんか良かったです。
うん、
あと、妻と一緒に見てたんですけど、妻は、女性芸人コンビのが、もうすごいっつって、お喜びして。
読んでた、2000。
2000。
うん。もう、ああなっちゃうとさ、どれも面白いから、本当に言うと好みだよね。
いやでもね、やっぱさやかが一番一回最初ので最高得点取ったのってやっぱ演じ手が評価してるからですよね。
まあね、ものすごく上手で
面白いし、みんなああいう感じでやりたいんだろうなっていうのが伝わってきましたよ。
そうね。でなんか2本目がちょっと噛んじゃったとかな、気の毒なんだよね、冒頭。
2本目はね、1本目ほどなんか充実感がなかったんですよ。
まあでもそれも本当に順番とかいろんなことが入ってるんだよね。
そうそうそうそうそ
う。なんかよく言われるのが、1本目にやるときと2本目にやるときの出囃子の長さが違ったんだって。
へぇー。
それで、それはちゃんとリハーサルとかで聞いてたんだけど、あと台本にも書いてあるんだって出囃子の長さのことは、でもウエストランドだけが一生懸命それを読んでて、
お
台本読み込んでたから間違わなかったけど、
お
他のコンビは出囃子が長さ違うってちょっと戸惑ったらしいんだよね。
なるほど。
それでなんかちょっと出だしが変になっちゃった人がいたっていう風な、僕今そういうのばっか調べてるから詳しくなっちゃったんだけど、そういう気の毒だった感じなの。
なるほど。なんかもう靴紐がちょっと緩んでたみたいな感じですね。
うん、でもそれも出囃子があってとても大事で、出囃子のリズムとかで最初が決まるから、
うん、
それをちゃんと台本見たり話を聞いてたっていうウエストランドさんが勝ったのは、
うん、
やっぱり真面目だったからだよね。
そうですね。
うん、僕さやかとかももう最初出た時から大好きだったから、もう本当にそのなんて言うんだろう、ああこんな厳しい戦いになっちゃうのかって思って見てました。
ああ、あとね、うん、本当の形のやつもすごい好きでしたよ。
ああ、そうね。あれでも博多大吉さんがラジオでおっしゃってたんだけど、ポストキャストで、
はい。
なんかそのほらバカリズムさんのさ、都道府県を持つっていうネタにちょっと近いじゃない。
そうですね、
うん、でそれを博多さんとかは指摘して、あれが最高峰だからちょっとって下げちゃったらしくて、
お
で僕もでも見てて、あバカリズムっぽいなって思って見てたし、
うん、
もっと言うとあのネタってバカドリルっていう、ほら天下正和さんと田中克樹さんがやってたさ、本があるじゃない。
スパでやってたやつね。
スパっていうかスパの前にね、パルコのゴメスっていうので確かやってたんですけど、パルコが発行してたフリーペーパーなんだけどさ、
はい。
だからそれが本当は元祖だと思うの。変な形のものを持つみたいな、その本来持てないものを持つ。だからこれあんまし言うと怒られちゃうかもしれないけど、本当バカリズムさんのネタって結構バカドリルから参考にしてるものあったりすると僕は思ってるのね、はい。偶然かもしれないんだけど。
はい。
だからそういう前例がある感じで、あ、知ってるなっていうのって評価下げちゃう人はいるよね、それはね。
なるほど。
でも面白いんだけどね、可愛げもあってすごいこう楽しい。もう漫才の大会でいかに漫才から遠ざかるかを頑張ってるみたいなところが今回あったの気がするんだけどさ。
ああ。
だってもう漫才かどうかとか言って言う暇もなかったじゃない、みんな。
そうですね。
ねえ、あの、米田2000は漫才なのかとかさ。うん、でも米田2000のネタも、その、うん、演劇とかいっぱい見てると、
うん、
案外ああいうことやる人っているから、
だからその
見せる場所が違うっていう意味の面白さはすごくあるし、好きな僕も好きで面白くて見ちゃったんだけど、でもやっぱり演劇とか見てる人はこれよく下北沢の演劇でやってるよねみたいなノリなわけ。だからその辺もなんかその僕がカモメンタルさんが出てきた時にすごい冷たかったんだけど、
はい、
ああいう演技派ってお笑いよりも演劇の中の笑いの方があの得意だよねとか思ってたから、
はい、
だからカモメンタルさんが優勝したキングオブコントで優勝した時すごく冷たく見てしまってたのね。
お
っていうようなことを考えながら M1 を見ていました。
わかりました。
うん、でも僕はいつも予選とか見ると本当3回戦とかぐらいからもう好きなものが、はい、終わっていってしまうというか、すごい好きだなと思ったものが本当3回戦とか準々決勝ぐらいで消えていってしまうの。で今僕が今とっても好きな漫才師でシンクロニシティっていうね、
はい、
男女2人組のがすごい好きなんだけどさ、
今
回敗者復活戦には出てたんだけど、本当にシンクロニシティとかが決勝に残ってほしいとずっと思ってるって感じですね。そう。まあでも M1 はこんなに夢中にさせるってことは多少仕組みにあれと思うことがあっても、例えば敗者復活戦が寒そうだなとかさ、あんなのあったかいところでやらせてあげればいいじゃないですか。
そうですよね。
なんでそんな厳しいことをするんだろうって。でだからオズワルドだってあったかいところでやってたらもうちょっとあったかくやれたかもしれないと思うんだね。っていう感じです。
はい、わかりました。そういえばあの、
うん、
コウミ焙煎飲んでますよ。コウミ焙煎マスノさんおすすめのインスタントコーヒ
ー。どうです？
まあ美味しいけど特にそんなブレンディーと満足度は変わらないですね。
そうなのか。僕はすっごい美味しいと思ってたんですよね、あの、出始めの頃に。今なんか味が2種類あるんですよね。
あ、青の方。
そう、僕は前飲んでたのは青だったんだけど。そうか。でも値段とか考えるとそこまでじゃないって感じ？
そうですね。だからね、そういう、まあ、僕はそれほどコーヒーに多くを求めないですから、別にブレンディー普通に美味しいから十分満足なんですよ。水でも溶けるし。
なるほど。まあ、ブレンディー溶けやすい。
そうね、食パンに対してもすごく思うんですよ。一時期高級食パンが大ブームだったじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもね、確かに、その、買ってきたまんま、その、直後に、柔らかい時に、ちぎったり、切ったりして、食べたら、そりゃうまいですよ。
うんうん、
高級食パン。だけど、焼いたら、一番安い食パンと高級食パンの差って、むちゃくちゃ縮むと思うんですよ。
まあね、それは本当はそうですよね。
焼いてまずかった食パンなんか、一種類しか知らないんですよ、俺は。あのね、妻が。
それ、 よっぽどまずかったんですね。
そう、本当にまずくて、食べるのがもう辛くてしょうがなかったって、低糖質のダイエット食パンが本当にまずかった。
なるほどね。でも確かにほら、今、いいトースターがあってさ、
ええ、
パンをふっくら焼くとかいうトースターだったら、
ええ、
もしかしたら安い食パンを、そのいいトースターで焼いて、ええ、
はい、
高級食パンを普通のトースターで焼いたら、違うかもしれないよね。
いや俺ね、そのね、高級トースターを試してないから、言える立場にないんですけど、それもね、別に粗末なトースターで美味しくなかったことないですからね。
まあね。
なんかちょっとね、白眼視してますよ。眉唾だなって思ってますよ。
まあ、僕も普通の昔ながらのポップトースターで焼いてるんですけど、パンって。あのレトロなやつ。時間が経つとポンって出るやつで焼いてるんですけど。まあでも、そうね、そんなに違い実は分かんないですよね。
まあ、うちのトースター高級なやつでした、考えてみたら。あのね、上になんか穴が開いてて、水を入れて、水蒸気をなんか起こして、パンをしっとりさせるみたいな機能があるんですけど。
それは超高級じゃないですか。
でもね、最初やってたんですけど、もうめんどくさくてやってない。違いが分からないんですよ。
なるほど。まあでも本当言うと確かに違いってすごく敏感な人以外わかんないですよね。
本当なんですよ。それでね、なんかプレミアム感とか出して、料金に相当な開きが生じてることに対して、非常にね、僕は警戒感を持っています。
まあただ、お金出して高く買ったから美味しいってワクワクして食べるみたいなことが、人々の暮らしには必要なんじゃないですかね。
そういう彩りですよね。ただ本当に安いだからといって安い、僕はラムーっていう大量に買う販売でなんかすごい安くなって70円台の食パンを買ってますけど、すっごい美味しいですよ。
そうか。でも僕もというとあまり食べ物にこだわらない方なので、近所にある行列のできるパン屋さんのパンとか食べたけど、
うん、
行列するほどじゃないなって思いましたよ。あと今サブスクのパンを食べてるんですね、あの栄養パン。
あ、ベースですね。調べる。一回検索したらその広告ばっかり未だに出続けてますよ。
なんか僕一回やめてたんだけどまた復活して、もう毎月届くんですよ、一箱。
ははは。
それを、まあ、カレー味とかシナモン味とかチョコレート味とかいろいろあるんですけど、それを、まあ、朝とか昼とかに焼いてっていうか、あの電子レンジで20秒温めて食べるんですね、あれ。で、だいぶ頑張ってはいるんだけど、そんなに美味しくないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、でもまずくもないの。で、栄養があるってことを考えながら食べるんだけど、ちっちゃい割にすごく食べるの時間かかるの。なんかこう、ぎっしり詰まってて、ふわふわ感も
あんまり、なるんですか、
あんまりね、ふわふわ感がなくて、
あ、
食べても食べてもまだあるって感じなの。
ち
っちゃいんだよ、ほんと手のひら乗るぐらいちっちゃいのに、
はい、
なんでこんなにいくら食べても減らないんだろうと思うんだけど、
はい、
その後やったら腹持ちがいいのね。
お、
僕それを昼頃起きて食べたんだけど、それ一個だけ食べただけで、もうそれでもう食事が済んじゃうの。で、ただそういうの平気な方だし、カロリーメイトとか好きなんだけど、飲むカロリーメイト、
はい、
さすがに、なんだろう、パンを食べるワクワク感とかゼロだから、
うん、
なんか人生これでいいのかなってちょっと思い始めたところ。
なるほど。
なんかもうね、一日の食事のうち1回に1回ぐらいそのパンにしちゃってるから、
はい、
なんかこうもともと食事に興味ないとはいえ、あまりにも美味しくもまずくもないなって、
はい、
思っちゃうんですよね。
お
ー、そう、本当はでも年末にやらなきゃいけないことがいっぱいあって、
はい、
忙しいはずなのに、そんなウエストランドのことばっか調べちゃって、あれなんですけど、今年良かった本の、こう、はい、ベスト版とかを話しましょうか。
そうしましょう。じゃあですね、今回、本と雑談ラジオのベストと、個人で、まあ、本と雑談ラジオも、おのおの個人、一本ずつ、
なるほど。
個人で、読んだ本も、発表しましょう。なぜなら、本と雑談のラジオだから。
なるほど。今回取り、じゃあ今年、はい、何を取り上げたか覚えてます、
はい、ブログで今見てます。1回目が、1月が村田ラムさんの一コア、は
い。その面白かったですね。
そうそう、本当の恐怖について話しました。
一コアって今、第2弾が出てるみたいで。
ああ。
この間買おうか迷ったけど怖いからちょっと後にしようと思って。
いやあれ読むとね、やっぱ本当この前もほら家族が3人殺された事件が起こったじゃないですか。
はいはいはい。
もう本当人怖だなって思いましたよね。
うん、思ったし、あとバレてない殺人とか人いっぱいあるよね。
うん、だからね、やっぱ世の中を舐めちゃいけないっていう、こうそういう警鐘を鳴らす意味でも絶対読んだ方がいい本ですよ。
本当にね、なんかすごい後味が悪いんだよね。その幽霊話と違って、
うん、
本当身近に起こりそうなところが怖いよね。
そう、いつ起こっても不思議じゃないんですよ。
うん、あとあの本がいいのはさ、ラムさんがもう自分の経験したことだったりとか、名前出してる人から聞いた話だったりするから、都市伝説感がなくて本当にあったって感じがすごいよね。
そうですね、
うん、いい本でした。
そうですね。で、1月はもう一本あって、1月22日、杉作J太郎詩集です。
ああ、それも良かったな。杉作さんの詩集、ね、とってもいい詩集で、未だに時々読んでるけど。
あ、本当、読み返してました、うん。
いや、いい本ですよ。あと、思い出します。餃子食べてる時とかに、杉作さんの詩のことよく思い出しますね。餃子の詩があるから。そうか、それが今年紹介したのか、本当は出たの去年だったんだけどね。
そうですね。で、2月はですね、うん、西村健太さん、芝公園六角堂、狂える理想の残影。これが、ちょっとね、急に読んじゃいけない本だったんですよね。
なんかね、この西村健太だったら他に面白いものがあったって感じだったね。
いや、それに、いろいろ経て、何冊か読んだ上でこれ読まないと、なんか、反省してこれからこうしようみたいな内容だったじゃないですか。
そうですね。だから、マニア向けの本でしたね。
そう。で、そういうの言ってる矢先なくなっちゃったから、それを思うと結構ずっしりくるっていう。
そうだね。なんか、変な本だったけどね。だって、まず、稲垣
稲垣、ドラマチックレインの人ね。
レインの人。なんだっけ、あの人の名前。
なんだっけ、ちょっとすぐ検索するから大丈夫ですよ。
秋元康作詞のドラマチックレイン。
ね、稲垣潤一。
そうだ、稲垣潤一だ。稲垣潤一を好きってことも意外じゃない、ちょっと。
ね、なんかもう憎んでそうな立場の感じなのに。
うん、不思議だよね。
なんかお姉ちゃんがやたら聞いてて好きになったみたいなこと書いてましたよね。
うん、人が好きになることって不思議だね。
そう、
だってさ、絶対クイズ出されたらさ、知らなかったら当たんないよね。西村健太さんの好きなミュージシャンは誰でしょうってさ、絶対稲垣潤一にはいかないよ。
そうですよね。
ね、すごいすごい。そうか、それが1月。
はい、それが2月です。3月は、なくて、4月に2冊あります。
3月ってそんなに、やってなかったでしたっけ、
まあ、違うんですよ。僕の、3月22日にはやってたんだけど、アップしたのが4月1日で、更新したのは、石川純さんの鉄槌です。
あ、それはでも読んでよかったでしょ？
これは面白かった。面白かったしね。やっぱ法律とか民事訴訟とか、いかに、なんかひどい制度かっていうのがよくわかる素晴らしい本ですよ。
あの本が今品切れなのは本当に良くないことだと思いますね。なんかちょっと弁護士さんのこととかも悪口書いてあるから、
うん、
勇気ある出版社しか出せないのかもしれないんだけど、
あ、
本当に ああいう本こそ品切れにならないでほしいですけどね。
そうそう、あのね、やっぱ弁護士がやっぱ弁護士さんへへーみたいな気持ちでいるとろくなことにならないっていうことがよくわかるんですよ。
そう、もちろん弁護士さんだってすごく いろいろ頑張ってらっしゃる方もいると思うけど、
うん、
少なくて西川さんの当たった弁護士さんは結構ハズレでしたもんね。
なんか変に遠慮しちゃって、それやってくれるだろうみたいに期待してると何にもしてくれない。
そうで、結局石川さんの方が文章がうまいし、
うん、
なんかもうとにかくひどい、こんなひどいことがあるのかっていう。でも石川さんがすごいこう頭を使ったり電話を使ったりして戦うのが爽快なんだよね。
そうそうそう、しかもね、その送られてきた文章とかを全部小説の中で掲載してるっていう、ね、こんなのありたんだみたいな。すげえかっこいいんですよ、態度がかっこいい。
みんなそういうの遠慮しちゃうけど別に問題はないんだよね。それで
なんかね、著作権がどこに帰属するのかとか気になりますもんね。
うん、でも多分ああいう法律の文章は載せてもいいんだと思うよ、うん、本当にそういう意味でも。
だってそれでね、訴えられて敗訴したとかないですもんね。
そう、まあ圧倒的に石川さんが被害者だったしね、あんなひどい事件ないしね。
うん、まあ、スキーバスに乗ってトイレ行ってる間にバスが行っちゃって、それでバス会社を訴えたっていう事件なんですよね。
なんかそれはもともとは漫画に書いたんだら向こうから訴えようとかって、なんかちょっと法的なことをちらつかせてきたから、
うん、
ふざけんなってことで裁判になっていったんだよね。で、向こうから訴えてる裁判に答える形で弁護士を雇ってるから。
あ、そうだそうだ、向こうに訴えられたんだ。
そうだから、もともと漫画に書いたぐらいで向こうが黙ればよかったと思うんだよね、
うん、
だって本当のことだったんだもん。
ええ、
あとはその事件が起こった後にもっと謝ったりしてれば、
うん、
いくらなんでもさ、そんなに揉めなかったと思うんだよ ね。
そうですね。
なんかニヤニヤしてたとかなんだよね。なんか
そう、それにね、漫画で書いてもさ、結構柔らかい書き方でしたよね、
うん、ああいう時にさ、企業がさ、だから石川さんを舐めてたんじゃない。だから
そうですね、
うん、あんなに知名度があってその戦う漫画家さんと思ってなかったんで向こうが。そういう意味でも 法律とかいうこととかいろんなことを考えさせられる本でしたね、
そうですね。さあ、それじゃあ4月のもう一冊は西村健太さん、小銭を数えるです。
ああ、そうか、西村さんもっと読んだ方がいいってことで読んだんだ。
そう、ちゃんと普通にこういうなんかこう通向けじゃなくて楽しめるやつ読もうって言って読んだら、マスモさんが実体験にあまりにかぶさってて辛い気持ちになったんですよね。
そうだね。なんかそのなんかね、そのウエストランドのね、
はい、
河本さんってあんなにスッとした感じなのに本当はすごくやばい人なのね。で、西村健太さんに負けてない感じなの。
おお。
なんか暴力とかはないんだけど。
はい、
ご自身が書いた詩みたいな感じで書いた電子書籍が出てるんだけどさ、
うんう
ん、読んでしまったのね、それも。そうするともう本当に、まあ、フィクションっていう体にはなってるんだけど、本当にこんな大変な人とウエストランドの井口さんはコンビを組んでるんだって思うような人なの、だからそういう人って世界にはいると思うんだけど、
うん、
それを面白く書ける人がいないってことだろうね、きっとね。
なるほど。
だから内容だけ言ったらもしかしたらウエストランドの河本さんの方がちょっとどうかと思うところもあったんだけど、
うん、
でもその西村さんはだからもっとシンプルにダメな感じじゃない、暴力振ったりお金のこととかも。
そうですね。
でもそれがすごく面白く書かれてるんだよね、文章が。
僕は楽しかったです。
僕はなんかね、そのこれを面白がっていいのかなっていう後ろめたさを感じた。
あそこを面白がらせるために書いてるんですよ、
うん、で僕はその河本さんの本を読んでも羨ましいなって、 結局こんなにダメな人でも奥さんがいて幸せに子供がいたりして暮らしてるんだとか思って、でしかもね、今ウエストランドって井口さんの方が売れてるからピンで出る仕事が多いんだけど、
はい、
ピンの仕事も全部折半にしてるんだって。
サザンオールスターズみたい。
だから河本さんは一切仕事してなくてもお金が入ってくる仕組みなのね。
お
かつ河本さんはバイトで内装の仕事とかやってて、
うん、
それも自分に入るから、
うん、
なんとウエストランドは河本さんのが稼いでるんだよっていうこととかも、なんか僕なんて別に少なくても暴力狂ったりはしてなかったのに、すごく嫌われて離婚して子供にも会えないまま、もう息子も21歳とかって思うと、
はい、
なんて羨ましいんだろうと思って。
なるほど。
結局人は中途半端に生真面目な人なんて好きじゃないんだな。こんなに浮気とかばっかりしてても、
うん、
なんかこう憎めない感じの小本さんの方が幸せな人生を過ごしてるんだって思うと、
別の魅力があるんでしょうね。
そう、だって奥さんとか浮気とかしてるって知ってたりするだろうし、でも幸せに暮らしてるわけだから、
うん、はい、
かつ働かなくても井口さんが稼いだお金が入ってくるんでしょ。
ウエストランドで正規の画像が流出しちゃった人ってどっちの人でした？
それは井口さんの方です。
あ、井口さんの方なんだ。
それも本当気の毒な事件でね。
ね
え、そうだから、その小本さんの方が やばい人だからそっちかと思いきや、
そんなか、そう思って確認がしたかったんです。
そう、実は井口さんが、だ小本さんは結構モテるから、あとやりちんなのね、すごく、だからそういうことには免疫があるんだけど、井口さんはそのファンの方から来た DM にやり取りしてるうちに、自分の股間の写真を送っちゃって、動画なのかな、なんか動画かなんかを送っちゃったんだって。でそれで、でもその本人かどうかなんて分かんないじゃない、本当は。
そうですね。
でもそれをファンだという人から DM が来て、で心配した体の DM にやり取りするうちに、本人だるってことが分かるようなこと書いちゃってその DM も流出させられてしまったというかわいそうな事件なの。
そうですね。
本当気の毒だよ。
な
んかそういうのなんかひどいなと思うな。だってさ、
いいじゃないですか。
でもさ、流出しないものもさ、そんなの多かれ少なかれさ、こう僕バーとかで飲んでてさ、バーの店員さんがね、
はい、
結構エッチな動画とかを彼女と撮ってて、見せてくれたこととか何度もあるし、だから危険なんだよ、そういう動画とかって。
そうですね。
でも一般人はそれが別に流出したりしないじゃない。そういう意味ではなんか、これからという芸人さんがそんな自分がうっかりしてたとはいえね。
はい。
なんか出会いになると思って送っちゃった。でも基本的に男の股間を見たがる女の人ってあんまいないから。
はい。
基本的に大抵ネカマって言われる本当は芸の人だったりとか。誰かいたずらだったりすることがほとんどなので、
はい、
みんなそれをね、肝に銘じた方がいいと思って、僕息子にも教えたいのね、そういうこと。
はは
なんか僕の友達とかでも、その割と固い仕事してる人なのに、他の写真とか送っちゃった人がいて、絶対そんなのは相手の人女性じゃないんだよ、そういうのって。でネカマって言われるゲイの人がそういうふうにこう女性のふりしてね、
はい、
すごく上手にやり取りして、でちょっとエッチな風な写真みたいのを拾ってきたやつを送ったりして、交換として男の股間の写真を送ってもらったりして、それをネットで売ってる人がいっぱいいるので、本当に気をつけてほしいと息子にも伝えたいです、私は。
そうですね。
会えてない、連絡してもあんま返事がない息子に本当に伝えたいと思うぐらい危険ですよ、はい、それは。
はい、ありがとうございます。
はい、さあ、ごめんなさい、話がそれてしまって。
5月がまたちょっとお休みで、6月、かつて正彦さん、明け方の若者たちです。
ああ、そうでしたね。僕が映画見て気に入って、だったんですよね。
そうですね。僕もね、映画を見て本を読んだら、映画がまあ、すごく面白くなくて、辛かったです。
そうか、僕は映画面白かったんだよな。
ま
あ、しょうがないです。
原作本の方が面白かったので、映画のおかげで原作本を楽しく読めましたよ。
なんかでも、かせさんはちょっと変わった形の新しい時代のライターさんで、ネットで人気が出て本になったとかなんだもんね。そういう人がどんどん出てきますね。あの、萌え柄さんとか。
そうですね。
うん、あ、ちなみに本と出すラジオ、
はい、
そのブログに発表したのは月が一月空いちゃったりしてますけど、実際には毎月1回はやってますので。
そうですね、
友の会に入ると、
はいはい、
あの毎月毎月聞けてますのでね、
皆
さんその辺をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のがね、べく年内にあげたいと思います。
はい、
さあ、それじゃあ7月は、佐藤明さん、愛が忙しいです。
ああ、僕懐かしい、私たちが2人とも好きだった漫画だから。
そうですね、まあ、年に1回ぐらいはこういう懐かしい傑作漫画も、傑作漫画や何かも、小説なども取り上げられたらいいなと思いました。
まあ、とっても僕の好きな純朴な寝癖がついてるような高校生がどんどん悪くなり、やり気になっていくという、なぜか昔からすごくそういう設定が好きなんですけど、もうそれのど真ん中の面白い漫画ですね。
そうですね。
いやー、佐藤明さん、まあでも結構佐藤明さんはヒット作も多いんだけど、僕はその愛が忙しいが一番好きなんですよね。
僕もですね。でもね、90年代からもしかしたら読み返したのが本当に初めて、25年ぶりぐらいで多分読んだんじゃないかなって思ったんですけど、今見ると全4巻だから当時はね、そんなこと感じなかったんですけど、すごい内容がギュッとなってて、やたらテンポがいいっていう印象がありました。
そうですね、連載中とかに読んでると印象が違うんでしょうね。
今の漫画とやっぱ時間 その枚数の感覚とかが違うのかもしれないですね。
あ、確かにそう思います。
あ
の、ほら、浅野犬雄の空人っていう漫画読んだときに、
はい、
これってなんか2巻とかなんだけど確か、昔だったら吉本義朝だったら短編1本にするなと思った。
おー、
どっちがいいって話じゃないと思うんですけど、吉本義朝はこういう話短編にしてたんじゃないかなっていう読後感でしたね。
ああ、僕は読んでないので何もわかりません。
だからそういう意味ではこう絵の情報量とか増えたけど、なんか話のテンポはすごくゆっくりになったのかもしれませんね。
そうですね。さあ、それじゃあ、8月18日、村田沙耶香さん、進行。
ああ、曲に新しいですね。
そうですね。
なんか、エッセイ
と。短編集でしたよね。
エッセイと小説両方載ってて。
あ、そうそうそう。エッセイもね、なんかすごい、なんか決意表明みたいな、すごい、ずっしりとくるエッセイで。
なんか、
よかったですね。
全体的に思考実験みたいな話なんだよね。
はい、
あとなんかカルト宗教に関するこう、
思
いというのが、私たちが信じてることも実はカルト的じゃないかっていう指摘まであるっていうか、なんかこう縄文的な器を売るブランド、変な名前とか出てくるんだよね。
花の穴のホワイトニングとかね。
花の穴のホワイトニングとかさ。だから、そんな
こと
は、私たちが信じてることもカルト的じゃないかっていうような感じだったよね、それ、本当に。
なんか高級食パンとかもきっとそういうことですよ。
うん、本当だよね。そこらに疑いを持った短編でも良かったな。
そうですね。
ロンババロマンティックみたいな名前だったよね。
いや、そうだ、よく覚えてますね。
なんか、正確じゃないかもしれないけど、本当
に。あれ？あ、ちょっとあれは取り上げてないんだ。あの、本の回で言ってないんだ。僕ね、鶴見渡さんの人間関係を半分降りるを課題本にしたつもりが、これ課題本じゃなかったです。
そうかもしれない。私が読んだ
雑談会で喋ってたんだ。
そうでしたね。でも、これからも雑談でも本の話いっぱいしたらいいんじゃないですか。
そうですね。
うん。じゃあ、それとか、だから、小泉さんの今年良かったの候補になるじゃないですか。
もうこれに実は決めてたんですよ。
そうだったのか。じゃあそれはまた後ほど改めて。
そうですね、はい、さあそれで10月が、あ、9月お休みで10月中村うさぎさん私という病。
ああ、良かったですね。うさぎさんその時の私たちのラジオ聞いてくれたらしいので、
ああ。
なんかすごいあのなんか褒めてくれてありがとうとかおっしゃってましたよ。
ああ、とてもこちらこそこんなに読むのが遅く失礼いたしましたとお伝えください。
なんかとにかく自分の体験で得てることだし、
うんうん、
しかもそれをまた書く文章がすごく切実でかつ、うん、説得力がすごいんだよね。
ああ、もうね、僕ね、この本読んでね、ちょっと怠けすぎてるって思ったんですよ、自分が。あの、漫画、長編漫画、いろいろ考えてるんですけど、
うん、
人々の登場人物のバックボーンとして仕事の場面が全く書けないって思ったんですよ。せいぜい書けるのが、お菓子屋か、漫画家か、そのぐらいしかないぞって思ったんですよね。
うん、
なのでちょっと単発の派遣みたいなバイトをしていろんな仕事を間近に見たり体験しなきゃいけないなってすっごい考えました。
なんとそうか。まあでもお菓子屋さんのらしい案が書いてないじゃないですか。
だけどお菓子屋は書こうと思えば書けるけど、何しろ僕はお菓子屋に対して本当に思いがないので、情熱を持って取り組んだことが一度もないんですよ。
なるほど、すごいな、それも。
なので、あんまり書きたいって気持ちにならないんですよね。必要に応じては、まあ、内実は知ってるから書くことはできるけど、全然書きたくないんですよね。
まあ、そんな、いつまで生きるか分かんないし、嫌なことはしたくないですよね。
うん。
もう、そうですか。
この実体験の凄さに圧倒されましたよ。実体験の凄さとそれを冷徹にもうどこまでも深く掘り下げる中村さんの作業っぷりにね。
そう、しかもそれを普遍的に語っていくっていうね。
向き合い方が凄まじい。
そう。で、まあ放送で見ましたけど、個人的な経験じゃなくて、ちゃんとそれを誰もが自分のこととして受け止めるように書ける人なんですよね。
そうですね。
まだ記憶に新しいですね、その回も。
はい。さあ、それでは、12月5日更新だけど、11月中に収録した、幽霊犬と街散歩、中村一般さんです。
ああ、本当にね。中村一般さん、それこそ、前回話したけど、
はい。
僕も好きだけど、その歌人の岡野大二さんもすごい好きで、
ええー。
なんか、短歌の人が好きになる作なのかもしれません。
なるほど。
その辺は詳しくは聞いてください。
絵がすごいですね。いや、今手元にあるから、見返してもこれはすごいな。一枚何時間かけて描いてんのかな。気が遠くなりそうですよ。
なんかそれでね、岡野大二さんが、
この
個展に行った時に、インディーズ雑誌みたいなのも買ってきて、
二
つくださったのね、僕にプレゼントで。
人にあげたという。
それもすごく緻密で、
はい。
2冊あるんだけど、1冊は散歩っぽくて、もう1冊は部屋の中とかを結構パステルカラーみたいな色で描いてるの。
ああ。
いろんなことが描ける人なんだなと思って。
これはでも現物見てみたい気持ちになりますよね。
うん。だからイラストレーションを探してる人とかは要チェックじゃないかなと思いました。
ああ、なるほど。さあ、うん、では12月 17日に収録したうつ病になって漫画が描けなくなりました発病編、原浩二さん、はい、
これはベストセラーランキングというか、あの漫画、この漫画がすごいみたいなやつでは、ランキングに入ってたんですけど、
7位ぐらいに入ってましたよ。
そう、で僕そういえば読むのが遅れたからランキング間に合わなくて、
読んでたら入れてましたか。
入れてたと思います。あれって結構締め切りがもう11月とかなんだよね。
そうですね、僕はそれは参加してないんですけど、あの映画の締め切りが文春、映画秘宝なくなっちゃって、文春シネマでランキングの号を出してくださって、そこで僕参加してるんですよ。それがでもね、映画秘宝は12月10日ぐらいが締め切りだったのに、11月の結構前の方が締め切りだったから、その後、今年中面白い映画バンバンやってんですよ。
そう、で、そういうことってあって、それがさ、また来年のランキングだと忘れちゃってたりするんだよね。
そうですね。僕はね、一本、だけど、新潟で公開したのが7月で、ところが東京だと去年の11月ぐらいにやってた、戦争映画のやつ、を入れたけど、ダメかなと思ったけど、大丈夫ですって入れましたよ。
なんか僕、漫画もそのランキングの後にいっぱい読んでしまって、あと買ったけど読めてない漫画ってあるじゃないですか。
ですね。
そういうの考えると、結構ランキングってたまたまその時に読めた漫画だし、
はい、
本当にそのもうちょっと時間が違ったら違う結果になってたかもしれないと思いますね。
そうですね。
そう、まあでもそれでもまあ、これから2巻も出るはずだから、
はい。
相原浩二さんのやつはね。
そうですね。2巻ももう気になりますね。
ね。
入院編。
これからまた読むことがあるでしょうし。なんかね、年末にとにかく溜まっちゃってた漫画本とかいっぱいまとめて読んでるんですけど、
はい、
やっぱりデビュー作の短編集とか、ちょっといいなっていうのが結構ありましたね。だから、ランキングしてたら考えてたかもしれないなっていうのが。
さあ、そういうわけで、ちょっと休憩します？それともこのまま発表しますか？本と雑談ラジオ。本年の
ちょっと続けていいんじゃないですか、このままで。
じゃあもう一回ざーっといきますよ。まず一冊目が一コア、村田ラムさん。はい、で、二冊目が杉作ジェイ太郎詩集。
はい。
三冊目、芝公園六角堂、クルエル藤沢製造の残影。
はい。
四冊目が鉄槌。
はい。
五冊目、小銭を数える。
はい。
6冊目、勝瀬雅彦著、明け方の若者たち。
はい。
6冊目、笹生明、愛が忙しい。
はい。
7冊目が村田沙耶香、信仰。
はい。
8冊目、中村うさぎ、私という病。
はい。
9冊目、中村一般、幽霊犬と町散歩。
はい。
10冊目がうつ病になって漫画が描けなくなりました、発病編、相原浩二さんです。
はい、私は聞きました。
ちょっと途中で、あれしちゃった。この中から1冊、いやー、そうか。だからね、ちょっとね、僕ね、人間関係を半分降りるのつもりでいたから入ってないじゃないですか。
まあ、じゃあそれ、じゃあ小泉さん、それ以外にももう一つ個人的な違うものをあげようと思っていたの？
いや、やっぱ今年の本が一番やっぱ評価出た本の中で、ではちょっとポイントを上げて、
うん、
もうそれを言ったらね、同じぐらいいい本が5冊ぐらいあるんですよ。
なるほどね。僕はその例えば笹生明さんとか、
はい、
うさぎさんとか、あと鉄槌とかは、もう自分の中でも殿堂入りだから、
そうですね、
外そうと思います。
なるほど、困ったな。
僕はね、自分の中ではね、 はい、まあ、刊行したのが去年だったけど、杉作寺太郎詩集かな。
そうですね、
うん。ちょっと今年一番手に取ったっていうか読み返した感じがあるのと、
うん、
まあ、インディーズ本っていうこともあるし、
はい、
割とこう、あと素晴らしいのにそれこそ騒がれてない感じがするっていうところをちょっと加味し、私はそれが今年のベストって、はい、ベストワンかな。
そうですね、そうだな、僕もその候補には入ってるんですけど、難しいな、決められない。ちょっと人間関係を半分降りるにしてもいいですか。
いいですけど、その、それはあの、取り上げなかった本枠じゃなくて。
そう。
まあでもいいじゃないですか。
そうで、まあ、あの、増野さんが先に読んで、その後僕も読んで話したってことで、
まあ、課題本。
純課題本ですよ。
まあ、課題本って言い方しなかっただけで何かと話したからいいんじゃないですか。
ですね。じゃあやっぱり、は鶴見渡さん、人間関係を半分降りるです。
なんかだってもう課題本だったと思い込んでたぐらいなんだからいいんじゃない
ですか。そうなんですよ。そうずっと最近考えてて、あどうしようかなって、やっぱ鶴見さんかなって思って、よし今日は鶴見さんの本を今年の一位本にしようっていう決めて、今来たら課題本じゃなかったことで大変なショックを受けたんですよ。
なんか僕もとても面白い本だったんですけど、ただその、なんていうのか、データとかすごく詳しくて、エビデンスがあるんだけど、
はい、
現実的によく考えたら僕は結構ほとんど降りてたから、あらかじめ人間関係をもう半分。
まあ僕もそうなんですけどね。
そういう意味では実用性っていう意味ではもうやってたなっていうので、ちょっとそこまで、わざわざ上げなかったけど、でもとてもいい本でしたよ。
マスノさん以上に僕の方が降りてますよね、きっと。家族以外ほぼ接点がないですからね。
でもまあそれがすごくいろんな データに基づいて、書かれてたりとか、あとちゃんとしなきゃと思い込みすぎてる人たちに読まれてほしい本ですよね。
そうなんですよ。だからね、将来子供にも絶対読ませたいですし、人間関係がストレスになって辛い思いしてる人にはもう本当にね、物手を挙げて紹介したいんですよ。
そうですね、わかりました。じゃあ今回の本当に雑談ラジオの年間賞というかは、
はい、
小泉さんが
人間関係さんの気楽なつながりの作り方、鶴見渡さんです。
で私は杉作寺太郎詩集ですね。
はい、そうですね。いやー、すっきりした。
いい本が選べたと思います。で、今回取り上げなかったけど、
はい。
良かった本っていうのをまた上げていくんですよね。
そうですね。うん、決まってますか？
僕はね、その前もちょっと言ったと思うんだけど、河合克夫さんがコミカライズした、
はい。
ラーゲリっていうね、
はい。
河合さんの本って前も取り上げたからちょっと今回は課題もにならなかったんだけど、ラーゲリ収容所から来た遺書っていう本が、
はい、
私は漫画ランキングで2位とかにしてるんですけど、まあ、1位はあれにしたの、ほら、岡田作もさん、
はいはいはいはい、
で岡田作もさんもこれからもずっと好きだからきっと、で河合さんはもうちょっと面識もあるからちょっとどうかと思ったんだけど、
はい、
なんかね、やっぱりちょっとずっと引きずるような内容なのね、ラーゲリって、で原作が平見潤さんという歌人の方が書いてて、
はい、
でそれは僕ちょっと知ってはいたんだけど、ヘビーすぎて読めなかった本なんですよ。それを河合克夫さんがすごく程よい漫画にしてて、
はい、
なんかね、その程よいんだよね、その何かをコミカライズするって難しいと思うんだけど、
うん、
なんかものすごく多分ね、映画になったんだけど、映画よりも多分いいはずだと思う。なんか、見てないから、すごく予感なんだけど。
まあ僕はちょっとあんま見る気がしない映画ですね。
なんかね、そのね、なんて言うんだろう、事実なわけ。実際にあったことなのね。
うん。
それで、 なんかある意味偶話みたいな話なんですよ。
伝
説みたいな話なので、まあ言っちゃうとタイトル通りなんだけどさ、その、
うん、
あのロシアで苦しんで、戦争中にロシアで苦しんでいた日本人が、
うん、
衣装を書いて、
うん、
その衣装をみんなが力を合わせて奥さんに届けるっていうだけの話なんだけどさ、
うん、
まあとにかくね、こんなことあるのかっていう話なの。で、そのもう戦争中のことだからさ、もうとにかくしんどいわけ。
うん、
でもそれをこう読ませる力っていうのかな。
はい。
なんかね、不思議な絵のトーンもこうちょっとこうギャグ漫画みたいな、写実的な絵とギャグ漫画の間みたいな絵だし。
はあ。
結構原作に忠実な図なんだけど、
はい、
なんかどんなに戦争で苦しくてすぐ死んじゃうかもしれないような、ソ連で無理やり働かされてる日本人がね、
はい、
でも希望を持たなきゃいけないってことで俳句読んだりするわけ。
あは
で、それ自体もさ、俳句読むのかってちょっと思うんだけど僕も、でもそういうことが淡々と描かれて、みんながこう希望、みんなが死んでっちゃう中で希望を失わないように頑張って励まし合ったっていうことがまず描かれて、
うん、
でその中の中心的人物の人がそのみんなに慕われてるわけ、
うん、
人間としてこう希望を失わない姿とか、うん、インテリであることとかを尊敬されて、
うん、
でその人の衣装をみんなが力を合わせて届けるっていう話なんだ。でこう言っちゃうとほとんどネタバレみたいに聞こえるかもしれないけど、多分読むと全然印象が違くて、で多分映画見るよりもこっちの漫画読んだ方がいいと僕は思う。
なるほど、
うん、なんかそんなこと言ったら是瀬監督に失礼なんだけどさ、
はい、
北川景子さんと二宮和也さんが主演なんだけどさ、
うん、
見てないから映画の悪口言うのはいけないんだけど、それぐらい漫画家がうまくいってるというか、
はい、
よくこんな題材をこんなに分かるようにピンとくるようにグッとくるように漫画にしたなっていう驚きがすごく大きくて、
はい、
ちょっとパラパラと全部今年読んだ漫画とか見てて、やっぱりこれがいいなと思ったので、これを私の個人的1位にしています。
はい、わかりました、ラーゲリですね。
ラーゲリですね。
はい、河合和夫さん、ラーゲリ。
ラーゲリ、まあ、原作がヘミジュンさん。
はい、
ヘミジュンさんはね、うん、ちなみに角川春樹さんとかの兄弟なんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。でも歌人なの。で、ラーゲリは、もともと収容所ラーゲリから来た遺書っていうタイトルで、
はい、
講談社ノンフィクション賞、大谷ノンフィクション賞を取っています。
へえ、それも面白そうですね。
で、原作を読む元気がある人はそうした方がいいと思うんだけど、まあ、とてもよくできた漫画です。
わかりました。
ごちえさんも褒めてました。
はい。さあ、じゃあ、小泉の今年読んだ本第1位は、ですね、全然今年の本じゃなくて申し訳ないんですけど、
はい、
2015年の本で、宮安のんきさん、走れ漫画家ヒーコラサブスリー、運動音痴で85キロ52歳フルマラソン挑戦記です。
なんと、噂は聞いてましたよ、それは。宮安のんきさんってね、
はい、やる気じゃないとで、
私が印象残ってるのは、冒険してもいい頃とか、
ああ
なんか多分、AV かなんか話してなかったかな。
あの、冒険してもいい頃ってスピリッツでやってたやつでしたっけ？
ちょっとエッチな漫画ね。
チンチンがやたらでっかい、なんか、けど、なんか、その、気の弱い男の子が主人公で、AV 業界で頑張るみたいな話じゃなかったでしたっけ？
そんな話。
読んでましたよ。
そんなのを書いた人が今は、
今はマラソン本ばっか書いてる。マラソンとウォーキングと、なんか、そういう、本がもう何冊も5、6冊出して、今年も新しい本も出したんですけど、それは読んでないんですよ。
それはでもさ、売れてるからだろうね、はい、きっとね。
それにね、実際その成果がすごい。それそしてですね、うん、この本のおかげで、ですね、この本を5月20日にくらいに読み終わったんですけど、それま、その前に、ハーフマラソン3回走ってて、今年、その何しろ、3大会が今年ようやく再開されたんですよ。
はいはい。
で、どれも、回10分の1クラスで、やっとの思いで、辛い思いして、ゴールしてたのが僕なんですよ。ずっとランニングは継続してたんですけど、
うん、
で、ところが、この本を読んだら、今までのやり方や、そもそも考え方が全て大間違いであったってことで、もう本当にね、水をぶっかけられたような気持ちになったんですよ。
え、そんなに画期的なの？
すごいですね。まあ、簡単に言えば、僕はそれまで考え方として漫画にしろ、うん、まあ、それまで、今までいろいろやってきた、あの自主映画とか何でもそうなんですけど、継続してやめないでいたらそのうち上達してうまく物事はいくものであるみたいな、そう漠然とした希望を楽観的に持ってたんですよ。
はい。
ところがやっぱりちゃんと取り組むべきことにしっかり取り組まないと成果が得られないってことがこの本によって分かったんですよ。
なんと。
そう、だから、もうこれを読んでから、もうとにかく今までのは間違いだったと。まあ、それで、走ってるうちに体も痩せるだろうし、足も速くなるって思ってたけど、足が速くなるように走らなければ速くならないし、痩せようとしなければ痩せないってことが分かったんですよ。
それは、宮下さんはどうやってそれを発見したんだろう？
それはですね、まあわかんないんですけど、ただそういう、そのやり方が全部書いてあるんですよ。そのおかげで、ずっともう初心者レベルだったのが、中級ランナーになることができて、ダイエットも今、75.7 キロだったのが、71.5 キロぐらい、14キロダイエットに成功したんですよ。まあできれば60キロ台、69キロ台に早くなりたいんですけど、これはもう30、20年ぐらい体重が増え続けてきて、初めてのことで、今年はとにかく仕事は多分過去最悪レベルに悪いんですけど、収入とか。ただ、漫画とダイエットはもう人生において革命的に、あ、漫画じゃないや、マラソンとダイエット、革命的に成果が得られたので、
うん、
こんな喜んでる場合なのかって感じもするんですけど、とても満足してます。うん、それが全部この宮須さんの本との出会いからよるものなんですよ。
そうなのか。
そう、それによって、まあ今後、だから取り組み方、物事に対する取り組み方を全部変えていくつもりでいて、さらに中村うさぎさんの本も読んじゃったもので、だから来年は、ね、仕事に関しても、いろいろ変えていかなきゃなって考えてます。
なんと、そんなにも前向きなことを思わせるような成果があったんですね。
そうですね。もう本当にね、今のままじゃダメだってことが突きつけられたんですよ。
なんでその本を読んでみようと思ったんですか？
なんでだろう。まあ、マラソン本はね、しょっちゅういろいろ読んでるんですよ。
うん。
これって。
でも、他のと、
はい。
うん。他のと違うっていうか、他のはあんまり成果なかったってことなの？
全然なかったですね。まあ、楽な気持ちで走ろうみたいなのが多かったので、初心者用の。ただ、完走できさえすればいいと思ってたんですけど、完走してもね、完走するだけの方がむしろ辛いんですよ。
うん、
体が痩せてないと重くて、とにかく、だから乾燥、やっと乾燥、5時間半かけて乾燥した時の方が、今年1時間タイム縮まったんですけど、そっちの方がね、ものすごい辛かったんですよね。
なるほどね。なんか、アックスのエッセイでも書かれてましたね、吉泉さんのエッセイ。
あ、そうですね。宮下さんが教えてくださったランニングエコノミーっていう、大転子ランっていうやり方なんですけど、骨盤を前後にこう動かしながら足を出すっていうのが、 まあ、足を出す方の骨盤を引っ込める走り方なんですけど、そうすることによって力をそんなに使わずに、楽に速く走ることができるっていうのをね、この本で知ることができました。この本だけだとよくわかんなくて、その後、フォームの基本っていう本も読んで、さらにそれもあんまりよくわかんなくて、YouTube 動画見てなんとなくやり方わかったんですよ。
YouTube 動画も宮津さんが作ってるの？
それが違うんですよ。宮津さんの本を見て、どういうこっちゃって疑問に感じた人が、こういうことじゃないかっていうのを、モデルが歩いてるのを、これがその宮津さんの言ってる歩き方だって言って、それがものすごい参考になりました。うん、
そうなのか。その探求心もすごいですね。
いえいえ、でもね、本当に、ね、マラソンの練習ばっか仕事の時間を削ってやってるから、とてもダメですよ。
まあでももう、ね、年齢的にも何か新しいことをやったりとか、打ち込んだりすることがとても貴重だと思うので、それは別に今年1年の漫画がどうこうじゃなくて、将来的に役立つことなんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
そうですか。そんな前向きなのか、僕はあまりそこまで何か今後の自分に未来を感じたりできないから、そこは偉いですよ、鈴木さん、とっても。
ありがとうございます。作品としてもっとね、心に染みたりとか面白かったっていうのもあったんですけど、でもとにかくね、生活、今も宮津さんのことを考えながら走ってるし、すごい影響力ってことではもう絶大ですね。
まあ、あと、実用性と、あと自分の人生に直接関わるってことですよね。
そうですね。だから今ね、体力、基礎体力的には過去最高に今がピークですよ。
そんなことがあるのか。
はい、だからこれからちょっと来年中村さんの、やり方に従って派遣とかのバイトに線を出そうと思うんですけど、体力を使う仕事にむしろ行きたいですもんね。
そうなのか。
はい、
それはそれは、まあでも良かったですね、そんな本に出会えて、しかも実行できてね。
そうですね、もうこの本のおかげでどれだけ気持ちが充実したかわからない。
そうか。で、今日はそれこそ次回の課題本も考えた方がいいと思うんだけど。
あ、そうですね。何かありますか？
ありますか？なんか
僕はですね、今村夏子さんの本を、あ、そうだ、うん、こちらにこの映画がやっと新潟最近公開になって見てきましたよ。
あ、どうでした？それはでも友の会かな。
そうですね、そうも言ってました。
はい、で、今村さんのとんかつのやつ？
そうですね。
多分僕買って持ってるんだけど、まだ読んでない。
とんこつ Q&A です。
うん。多分部屋のどっかにある。
おお、じゃあこれにします？他に何かあったら別のでもいいですよ。
なんかね、私自分ではとても読む気がしないから、
はい。
課題本なら読むかもと思ってる本があって、それは山本文夫さんの亡くなるまで書いた日記で、無人島の二人っていう本なのね。で、サブタイトルが120日以上行けなくちゃ日記っていうのを、それで、余命宣告受けてから書き続けた日記で、
あ、これはすげえ本ですね。
でね、亡くなってから僕に送っていただいたのを、多分、憲法リストが作られてて、
はあ。
遺族の夫の方が送ってくださったと思うんだけど、なんかそれが届いたけど読むのが辛くて、でも評判はいいんだけどとても読めない。だけど多分亡くなる時に書いたことだから伝えたくて書いてるだろうし、関係性からして私が読まなきゃいけないと思うんだけど読めてないっていう本なのね。
なんか僕がラジオで自転しながら好転するを悪く言ったことが書かれてたら嫌だな。
で、あともう一つ同じような本で、
はい、
小田島隆さんが亡くなった後にね、やはり奥様から送っていただいた本が届いたの。で、定年後ってタイトルで、定年っていうのは諦めるっていうのが定年ね。
はいはい、
定年後 で、夫の老後の大問題っていう本で、
はい。
で、なんか、晩年に連載してたものをまとめた本なんだよね。
あは
で、なんか、年を取るってことをテーマにしたエッセイらし、エッセイとかコラムらしくて、
あ
でも評判がいいんだけど、やっぱり僕、亡くなっちゃったことがショックすぎて読めないの、まだ。
なるほど。
で、これもなんか奥様から、憲法リストに載ってた方に送ってますっていう手紙が添えてあって、その2冊を前に途方に暮れてるんだけど、
はい、
もしも課題本になるなら読もうかなっていう、でももしかしたらそれを逃したら、もうちょっと永遠に読まないかもしれないと思ってる本です。
ああ、どっちかって言ったら、僕も老後は心配なので、小田島さん読みたいですね。
そうか、でも結構読み手がありそうな、結構なボリュームの。
おお。
でも、例えばサブタイトルをちょっと今読んでみると。
はい。
あの、見出しね。
はい。
定年後の親父たちはなぜ蕎麦打ちをするのかとか。
ああ。
あと、逆三角形の体の自分になりたくてスポーツジムに通ってみた。
おお。
立派な死に方だったと言われたくて就活をしてみた。
おお。
暇つぶしのために麻雀を打ってみた。
うん。
しがらみから逃れられなくて選挙に出てみる。みたいな感じのタイトルがいっぱいあって、
うん、
全部で15の、で、ガンデの死に方に思いを巡らせてみたっていうのが最後かな。で、ガンデ亡くなったのかな、うん、まあ病気で亡くなったんだけど、
うんうん、
結構ね、だいぶ前の段階で、あの病気だってことは ご自覚があって、
うん、
ちょっと私は聞いてしまってたので、心配してたんだけど、
うん
まあだから今続々と亡くなる前に書いたものが本になってるんだよね。
ああ。
まあでもどっちも読むのしんどいな。なんか新年早々見入っちゃうかもしれない。
そうだね。もうちょっと後にしますか。
じゃあやっぱり今村夏子さんにしますか。
骨Q&A にしましょうか。
そう。ちょっと部屋の中のどこにあるのか探すのが大変そうだけど。
ちょうどいい機会だから大掃除をしたらいいんじゃないでしょうかね。
まあね、そうか、そうしましょうか。
年の瀬なので。
じゃあちょっと、あっという間に読めるとは思え、わからないけども、1月には放送できるように読みます、
はい。そうしましょう。じゃあ、そういうことで、本年はお聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと僕、友の会の方で相談事があるんだけど、
はい。
まあ、皆さん、友の会っていうのがあって、こうやって収録したらすぐさま友の会の方では YouTube で聞けるようにしますし、
はい、
あと友の会だけのお話っていうのを毎回撮っていて、
はい、
それも友の会の人は聞けるっていう仕組みがあって月額300円で、
はい、
大抵月に1回は更新するようにしていて、
はい、
かつ友の会本と雑談ラジオに関係するような私の日記も時々読めるっていう仕組みになってるんですけど、
はい、
それをよかったら加入していただけると嬉しいです。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではまた、さよなら、はい、良いお年を。
良いお年を。あ、ベルどっか行っちゃった。チリリリリリ
リリ
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。